ペンテコステの、礼拝、今朝ね、ペンテコステの礼拝ですけども、まあ私にとってはですね、多分こう忘れることのできない何かこうペンテコステのこの朝のような気がいたします。本当に皆様にですね、ご心配をおかけして、本当に申し訳なかったなというふうに思います。そして本当にお祈りをいただいて、本当にですね、今回の、まあ、事故を通してですね、入院を通して、まあ、祈られるっていうことはこんなにも幸いなことなのかなっていうことをですね、改めてですね、まあ、今までも何度も教えられたことでありますけども、やはり私初めての入院体験だったんですね。で、私はこんだけ体が大きいんで気も強いだろうと思われがちなんですけど、非常にこう気が弱くてですね、小心者なんですね。それでこう全身麻酔なんて聞くとですね、もうドキドキしちゃうわけですね。どういうふうになるんだろうかって興味はありますけども、お医者さんはやっぱりそのリスクを語るわけですよね。全身麻酔をすれば血栓ができて、それが下手をすると重篤な状態に陥るかもしれません、でご了解くださいって、まあ、サインするわけですけども、まあ、そんなことは何に一つにも起こらないだろうと思うわけですけども、夜静かな病室にいるとですね、なんとなくそんなことになったらどうしようかなとかですね、お医者さんが誤ってメスで神経を傷つけてたりしたら、もしかしたら動かなくなっちゃうかなとか、まあなんていうんですか、ネガティブな妄想がですね、ここぞとばかりにこう発揮されちゃうわけです。そうするとなかなかまあ寝つけなかったりですね、するわけですけども、まあその時にまあメールとかいろんなところでですね、お祈りしてるよという声が届けられたり、まあお見舞いに来てくださる方が、あの人もこの人もお祈りしてるよと言っておりましたなんてことを聞くとですね、あ本当に自分は一人じゃないんだなということとか、自分がこの出来事の中にも神様の御手の中にあるんだ、まあ、そういうことを思うと、平安が与えられたように思うわけです。で、まあしばらくはですね、週2回ほど、リハビリに通わなければなりません。今もですね、腕を90度以上動かしてはいかんと言われておりまして、まあ、秋のソフトボール大会にボールが投げれるようになるかどうかというのは一つの今の目標ですけども、しかし本当に、なんていうんですかね、今回の事故をですね、を通して生きるっていうのはこう思い通りにならないんだなと、それこそこう未知との遭遇じゃないですけども、絶えず人が生きるということは、私たちの思いもよらぬ事柄、思いもよらぬ出来事との出会いの連続なんだなということをですね、改めて思いました。ですからこうただ人が生きているということ、それだけでも本当に大変なことですし、人が生きてるっていうことをそのものにですね、なんと尊い価値があるのかということを、今回の事故を通して思わされました。で、本当に一歩間違えてればですね、元気よく私もここで今立っていることができなかったかもしれないわけです。まあ、鉄柱にですね、肩から突っ込んだおかげで、まあ、右肩の脱臼ということになりましたけど、もし鉄柱にですね、頭から突っ込んでいればどうなっていたか、角度が悪く首から入っていたらどうなっていたか、もうそれは本当にわからないんですね。そう思えば思うほど、まあ事故自体はですね、望むことではないですけども、しかしその中であっても神様の御手の守りというものがあったのだと信じるわけです。退院の日にですね、鈴木敦先生がお見舞いに来てくださったんですね。たまたま玉川学園で礼拝のご奉仕があったということで、まあ、足を伸ばして病院まで駆けつけてくださいました。そしたら鈴木先生と私は母教会同じですし、まあ、鈴木先生は私の兄貴分みたいな先生ですから、まあ、兄弟ね、まだ神様がやることがあるというふうに生かしてくださったんだと、君にはまだ使命があるんだということをですね、おっしゃったんですね。で、鈴木先生もですね、胃がんで胃を全摘出しているわけですよね。そしてその時にこうまだやるべきことがある、まだ生かされてるんだ、そういうところから今朝日フレンドシップのデイサービスも始まっている。その先生からですね、お前もまだ神様が命を与えなすべきことがあるんだ、そうやって生かしてるんだ、その言葉はこうこの一週間ですね、心に残ったことでありました。主を与え主は奪う、主の皆は褒むべきかな、呼ぶ気に言葉がありますけど、まあ、私もまだ主に与えられたのだと、そういうことを思ってですね、 新しい気持ちで今ここに立たされております。でそんな思いの中でこの1週間の過ごしてきたわけですけども、そうするとですね、なんかいろんなことがですね、目にすること、聞くこと、出来事っていうのがこう不思議と心に残りました。で退院した日にですね、私はあの雑誌あの青年牧師の座談会っていうのが月曜日だったんですね。金曜日に手術しても月曜日だったんです。本当はあの退院は火曜日か水曜日かって言われてたんですけども、ちょっと早めていただいて、まあ、月曜日にその青年牧師の座談会っていうのに早稲田まで行ってきたんですね。そうするとまあ同世代の牧師、20代後半から30代前半ぐらいの牧師、北は北海道、南は熊本、四国、東京、そこから5人ぐらい集まってですね、それぞれのところでの働きをこう分かち合う、ディスカッションする、まあ、そんな時間が与えられたんですね。そうするとなんかこうやっぱり同世代の牧師に触れるとですね、なんか励まいろんな部分で思いが励まされたり、あこの人も頑張ってんだなとかですね、いろんな思いを持ってこう今一度自分の牧師としての献身とか召しとかそういうものをこう奮い立たされるような、そんな座談会だったんですね。そしてこう帰ってきまして、ふと新聞を読んでおりましたら、あの朝日新聞でありましたけども、樋口良一さんっていう方の記事が夕刊でしたかね、あの載っていて、手紙っていう、親愛なる子どもたちへっていう、まあその曲ご存知ですかね。昨年の10月頃からあの非常に話題になっている、言ってみれば介護を受ける年を取った親から自分たちの子どもに託している手紙、もともとは何ですか、ポルトガル語って書いてあったかな、ポルトガル語 の作者不明の詩のようなんですね。あの年老いた私がある日、今までの私と違っていたとしてもどうかそのままの私のことを理解してほしいっていうような形で、こうまあその樋口さんが作曲した、ギターの調べに乗ってですね、とうとうと歌われていく、全体で8分ぐらいにフルコーラスだとなるそうですけども、その曲作りにまつわるエピソードが特集で書かれてたんですね。その時にこう樋口さんというのがこの、言葉を届けたい、その年老き、また子供ある部分では世話にならなければならない、もしかしたらそれに対する自分がこう厄介をかけてしまっている、そういう思いの中でしかししたためた子供に対する、まあ、なんていうんですかね、やっぱり聞きながら少しこう込み上げてくるものがありましたけども、まあ、親子の関係の中に綴られる愛ですよね。まあ、そのことを、その言葉を届けたい、そういう思いでこう突き動かされてその歌を書いたっていうことが書かれていました。でそんなことをですね、また心に留めて過ごしておいていましたら、こうテレビをつけたんですね。そしたらこの山田洋次監督が NHK で出ておりまして、それこそ寅さんとかですね、有名な日本を代表する映画監督ですけども、その監督が十何年ぶりかに新作の弟っていう、映画を最近作っているという特集でした。でその中でやっぱり山田洋次監督がその家族の、まあ、絆っていうものをどうしても描きたいということ、そして今映画人を目指している若者たちにどうしても自分は伝えたいんだと、伝えなきゃいけないことがあるんだ、そういう年代になってきたんだ、そういう思いで今その映画人を目指す若者たちにクラスを持って、その映画であったりカメラであったり、それこそ人間を見る目であったり、まあ、そんなものを今伝えなければいけないんだ、まあ、そういう熱いですね、情熱というものをこう描いていた番組を目の当たりにしました。まあ、その退院してからのその1週間を過ごしながらですね、私自身もこの言葉を伝えたい、このことを伝えなければいけないんだ、聞けこの愛の言葉をっていう説教題をですね、ずいぶん前につけたんですね。まだその時はこんな事故になるとは思いもしてなかったわけですけど、僕も愛の言葉を語るように召されてるんだ、そんなこう思いがふつふつと湧き上がってくるようなですね、何かこう熱い思いにとらわれるようなですね、そんなこう思いになったように思うんです。だから一足先にペンテコステの出来事っていうのはオーバーかもしれませんけども、 何かこう突き動かされるような経験を今週することができました。使徒言行録2章にこの記されている物語ですね、もう大変有名な物語ですけども、それこそ聖霊を注がれた弟子たちというものは本当に語ることさえできなかった、閉じこもっていたわけですよね。奥の間に閉じこもり、恐れ不安の中で、恐怖の中で彼らは閉じこもっていた。そして心を一つにし祈っていたら、そこに神様の聖霊が注がれ、彼らはそのところから力強く語り出していった。でそれがどんな様子だったのかをこう具体的に思い描くこと、映像化することっていうのはできないでしょう。しかし確かにその何かの出来事があった時、ここに不思議に書かれてますけども、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。そしてその語り出したことっていうのは、神様の偉大な技を語り出したって11節なんかを見ると、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはってあるように、神様のなされた偉大な技、それは取りも直さずイエス・キリストのご生涯であり、そしてイエス・キリストの十字架と、そして復活というものを彼らは語った。まあそれが具体的には14節以下にペテロの説教という形で使徒言行録では記されていくわけですけれども、イエス・キリストの十字架と復活、それをまあ一言で言い表すならば、神様の愛というものが全てにおいて勝利をしたっていうことをですね、人たちは偉大な技として語っていったわけです。イエス・キリストという方を人間の罪が十字架という形で滅ぼした、人間の悪が、人間の罪がこの世を勝利した。しかしそうではなかったと。イエス・キリストを主なる神は起こされ、復活の初歩として立たせられた。だからこそあなたたちは人間の罪ではなく、人間の悪ではなく、人間の力ではなく、神の愛に信頼しなければいけない。だからこそ今こそ向きを変えて神に立ち返りなさいと。ペテロは黙っていたところから立ち上がって語り出した。それがペンテコステの奇跡だったわけですね。でそのことがですね、私たち、また私、教会が今という時に語るべき言葉として、この世界に向けて語るべきこととして託されているんだということ。そのことを覚えるのが、やはりこのペンテコステであると、改めて思うんですね。で私たちの今の世界というのは、それこそ混迷を極めておりますし、この神の愛というものが、その言葉が書き消されるような、受け止められないような、理解されないような、そういう時代かもしれません。入院中にですね、木下淳二さんの「ユーズル」っていう小説を図書館で借りていたのがあったので、読んでおりました。とても有名なお話ですよね。鶴の恩返しっていうあれで、子供の頃とかにこう童話なんかでこう見ますね。どうだろう、韓国でわかるかな、ユーズル。で、ある時にこう鶴の傷んでるね、鶴を、まあ、余興がですね、助けるわけですね。それがまあ、鶴の化身として、まあ、鶴という形で、まあ、自分の結婚相手として、余興のとこにやってくるわけですね。で、二人はその後幸せにこう暮らしていくわけですね。で、しかし、彼女はですね、その自分が助けてもらった、その余興のこの愛に応えて、密かにですね、自分の体を、まあ、使って、まあ、自分のその鶴の、あれを使ってですね、鶴の千羽織をこう織り上げて、 行くわけです。ところが、ある時からこう欲深いですね、都の商人たちが焚きつけるわけですね、欲を。もっとおらせろと。そして今度はもっと高い値段で、何百両で、千両で、都で売ることができると。そうすれば、お前はもっと金を手にすることができると。焚きつけるわけですね。で、余興はですね、いや、そんなこと言ったって、通はもうこれが最後だと言っていたと。もう折れないと。で、何たって、これを折るたんびに通が弱っていく、弱っている姿を見るのは忍びないんだと。だから、それは頼めない。まあ、最初は言っているわけですけども、いや、どうしても折れと。もうこれが最後だと。だんだん焚きつけられていくうちに、金だ、都だということに、この余興はですね、心奪われていってしまう。そして、通はですね、最後こう嘆いていくわけですね。それをこう、余興から聞いたときに、こういうふうに、木下、さんは書くんですね。通が言う言葉です。わからない。あんたの言うことが何にもわからない。口の動くのが見えるだけ。声が聞こえるだけ。だけど何を言ってるんだか。ああ、あんたはとうとう私にわからない世界の言葉を話し出した。ああ、どうしよう。どうしよう、どうしよう。それまでこう余興と通の間にはこう通じ合っていた言葉があったわけですよね。言葉が通じていたわけですね。しかしある時から金だ、都だというものに余興が捉えられていく時に、通と余興の間に言葉が通わなくなった。口は動いてるけど、あんたの言ってることが分かんない、分かんない言葉を語り出した。これある部分では私たちのこう現代社会に対する痛烈な批判のような気がいたしました。そして私たちの今直面している世界のありようを浮き彫りにしているエピソードのようにさえ思いました。それこそペンテコステの時によく逆の物語としてバベルの塔の物語、創世記に記されているバベルの塔の物語が語られますね。もうアスファルトだ、最新の科学技術を用いて高い塔を作って有名になろうっていう物語ですね。で、最初一つの言語を企っていたわけですけども、しかしその企てを神様は良しとされずに、それを言葉の混乱をもって阻止をさせた。で、そういうエピソードがあります。このユーズルの中でツーとヨヒョウがですね、言葉が通わなくなった、そのエピソードとこのバベルの塔、高みを目指し、また上を上へと、金だ、都だというところで通じなっていく、言葉が通じなくなっていくありようというもの。人間の社会の中で言葉が通わなくなっていく。分断されていく。そういう、こう、現実が、と響き合っていくように思います。私たちの現実というものには、本当に言葉が通じない社会があるんだなと思います。立場の違いであったり、歴史的な背景であったり、様々な価値観であったり、相違であったり、そういうものが本当にいかに私たちの間に溝を作るか、分断を生じさせているかというふうに思うわけです。まあ、それこそ、いろんなところで兵を作ったりですね。例えば、まあ、今の朝鮮半島の方でもミサイルの問題があって、会話の言葉が本当に立ち上げられていってしまうような現実があります。私たちの現実に本当に通じない言葉の現実が突きつけられているように思います。で、私自身もですね、先週その事故の一つの処理ですね、まあ、事故の処理っていうのも結構大変なんですね。保険だ、保証だ、いろいろなところでこっちは痛い思いをしていますから、こっちはこっちの主張があるわけですよね。さあ向こうは向こうの主張があってですね、まあそうするといかに同じ言葉を使っていても、通わぬ言葉というものがあるんだなっていうふうに思いました。お互いの主義主張をこう繰り返しているだけのところではこう分かり得ない言葉というものがやっぱりあるんだなということをですね、自らの体験、まあ、この身近で経験したところから思わされました。あ、私の中にもその言葉の他者との分断というものがあるんだ。それは何か日本語だ、英語だ、フランス語だ、そういうことではなくて、あ、本当に私も目の前にいる人と何をこの人は言ってんだろう、とうとうわからない言葉を話し出した、 スーが嘆いたように、私もそういう経験をまさにしてるんだな、そのことをですね、思わされたんです。ある部分ではこう絶望的な人間社会の分断なのかもしれません。でもしかし、この聖霊が下ったということ、ペンテコステのこの物語が私たちに語りかけてくることは、たとえ私たちの現実の中にはそのような言葉の分断、混乱があったとしても、しかしそれが乗り越えられた、終わった日があなた方のところにすでに来たのだと、そのような出来事としてすでに私たちに与えられているんだと、そういうメッセージとしてですね、私たちに伝えられていると思うんです。神の霊によってバブルの塔以来混乱を極めてきた言葉の混乱というものは、イエス・キリストの霊によって乗り越えられたのだと。それはたとえ私たちの今の現実の中にはなおそのような現実はあるでしょう。私たちを経験としてするでしょう。しかしそれが私たちの最終的な形ではないし、すでにそれを乗り越えた出来事がこのペンテコステの教会の生まれたその日の物語としてあるのです。だから私たちは産むところなく、希望を失うことなく、その出来事を受け取っていかなければならない。たとえ私たちの現実というものの中で人間の罪であったり悪であったり、そのようなものが力を振るい勝利を収めている、そのように思える現実があったとしても、なおそれを貫いたところにあるイエス・キリストの復活の出来事、神様の愛というものが示されているということ、そのことをですね、受け止めなければならないし、それを語り出したのが教会だと、いうことであります。で、教会は本当にこの分断された社会の中で、時代の中で通じない言葉がはびこっている中で、しかしなお神様の愛の言葉を聞き、そして神様の愛の言葉を語り続けていく、その神様の愛の言葉に生きていく。今聖歌隊の賛美歌の中でありましたけども、神の霊を今下り、我が心を動かして弱き身を強くなしたまえ、愛に歩ましたまえ、主なる神愛すとの御言葉に従いて主の十字架を仰ぎつつ御胸を示したまえ、主の深き愛をもって我が心燃え立たせ、我が魂も身も捧げ愛に生かすに構え、その祈りへとですね、こう突き動かされていく、それがやっぱりペンテコステ以後の私たちの教会の務めであると改めて思わされます。本当にバベルの塔、まあ、バベルの塔って言ってもなんかニュアンスが似てますけどバベルの塔の物語というのは本当にこう上上へとですね、こう物語として方向性を持っているならば、イエス様の歩みっていうのは十字架に至るまでどこまでも下へ下へとこう向かっていたり、本当に繰り返し語られることですよね。イエス様の歩みというのが謙虚に仕え、本当に神と人に愛し、そして神と人に仕えていた、その極みにこう十字架があった。そしてイエス様は生涯をかけてお互いに仕え合うこと、互いに愛し合うこと、それをこう最後の遺言として私たちに残していかれたんです、ね、互いに愛し合いなさいと、これこそ私の与える新しい掟である、この戒めに教会が生き続けていくこと、それを聞き続けていくこと、実践し続けていくこと、語り続けていくこと、これが私たちの教会の使命であると改めて思います。リハビリにずっとここ2週間ぐらい1、2週間ずっと通い始めましたけど、私にとってすごいやっぱ新鮮な経験ですよね、リハビリの経験。皆さんの中でリハビリに通われている方とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱ不思議な共同体なんですよね、病院とかですね、そのリハビリルームに集っている人っていうのは、私は30ぐらいですけども、下はもう本当幼稚園生から来ているわけですよ。例えばサッカーで足を骨折してしまってそのリハビリで来ていたり、ある人はまあちょっとお台所で足を滑らして転んでしまって、こうまあ少し年配の方ですよね、骨を折ってしまったっていう、まあ 長老の方から、サラリーマン風の方から、まあ、いろんな人が集ってるんですけども、なんかそこの空間はですね、妙な一体感というかですね、連帯感というかですね、そういうものが、あるんですね。すごく不思議だなって。で、私もその中の一員なんですけども、その時はまあ牧師だとかなんとか関係ないんですね。ただのね、傷を一つ負っている男なんですよ。で、みんなそうなんです。そこにいる人はね、必ずなんか弱さを持ってるんですよ。痛みを抱えてるんですよ。そこにいるだけで誰も言わなくたって何らかに弱さを抱えてる。それがすごくね、安心するんですよね。いちいちなんかこう隠さなくていいわけ、強がんなくて、怪我してる、痛い、それが当たり前の共同体がそこにあるんです、ね、そして別に言葉をなんか強調してるわけじゃない、無言のうちにですね、互いに一緒に頑張ろうね、早く良くなろうねっていう、なんかそういう励まし合う、支え合う共同体がですね、何かこのリハビリルームの中にはあるんですよ。で、やっぱり、ね、教会ってやっぱりそういうとこだなっていうふうにね、そのリハビリ室にいながらですね、教会の、まあ、ペンテコステっていうのは教会が生まれた日ですけど、教会っていうのもそういう場であるんだなと思ったんですね。で、最初この教会が生まれた時の弟子たち、それこそ傷だらけだったわけですよ。イエス様を裏切ってしまった。従えなかった。エルサレムから去っていった。そういう弟子たちが、しかし神様の憐れみの中で、聖霊を待ちなさい。約束の霊を待ちなさい。そう待ち続けたところに、教会が生まれていったわけですよね。なんか弟子たちが何か誇るべきものを持ってたというよりは、むしろ弱さにまみれてるし、挫折にまみれてたし、自分たちの思い通りにならなかった計画の挫折さえ抱えていた。しかしそこにこう教会が神様の不思議なその促しの中で生まれていった。そのことはですね、とても大事なことだなと。強さだったりとか、正しさであったりとか、こうならなきゃいけないとか、そういう前にですね、本当に私たちがいろんなものを抱えながら、しかし主に捉えられていることによってここに置かれてるんだっていうところに、やっぱり私たちはいつもいつも立ち戻りながら教会に出会わされているんですね。一人一人のこう交わりというものを大事にしていきたいと思います。やっぱり教会が生まれた日っていうのは、言ってみれば交わりが、人間の中に交わりが生まれた日なわけですね。教会の誕生というものは、そういう交わりをですね、やっぱり私たちの今建てられているこの共同体の中でやっぱり大切にしていきたいと思うんです。私自身も今右手が上がらないんですけど、パッと見分かんないわけですよ。こんなガンを切ればね。でもこの中はですね、とても深い傷を負っているわけです。でも私たちってでもそういうところですよね。見えないところでやっぱりそれぞれがいろんな思いを抱えてるし、見えない傷を持ってるし、でもそれをこう晒せだとかなんとか、でもそういうお互いとしてね、神様の愛によってやっぱつなげられた仲間である、家族出会わされた共同体であるということをやっぱり大事にする教会でありたいと思うし、その結びつけている愛というものをやっぱりこの今の分断された社会の中に語り続けていく。皆さん聞いてください、ペテロは語り出したんですね。そのような証として私たちがそれぞれに語り始めることが求められているんじゃないでしょうか。最後、コロサイ人のパウロの言葉を読んで説教をしまいしたいと思います。コロサイの3章12節から読みましょう。371です。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきところがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらに全てに加えて愛を身につけなさい。愛は全てを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるために、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。お祈りしましょう。神様、 イエス・キリストの十字架と復活と、またその後私たちに聖霊を送ってくださって、あなたの愛を示してくださいましたことを心から感謝いたします。キリストの愛によってつなげられている私たちの教会の共同体を心から感謝いたします。どうぞその愛をこれからもこの世界に、この時代に述べ伝えていく私たち一人一人として用いてくださいますように。私たち一人一人にはそれぞれの弱さがあり、欠けがあり、罪があります。しかし主が私たちを用いてくださり、押し出してくださいますから、聖霊の流しのままに私たちが愛を述べ伝えていくことができるように、平和を述べ伝えていくことができるようにしてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ご一緒に祈りを賛美いたします。